ないっしょ。
そんなことないっしょ、第160回でございます。お送りいたしますのは竹内と
和田です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
和田さん、
はい、
2週連続、
はい、2週連続でよろしくお願いします。
大変ですよね。先週も収録付き合ってくれて、今週も収録付き合ってくれて。
そうですね、もう1週間経つんです ね。
大変ですよね。これ1週間何ありました？
1週間僕は座りっぱなしでしたね。
座りっぱなしだったんですか。すごい、
はい、1週間もの間。
暑かったですかね、1週間。
暑かったですね。
天気とかずっと天気でしたっけ、1週間。
もう天気はいい天気でした、ずっと。
いい天気。いい天気っていろいろありますからね。
あ、皆さんにとってそれぞれにいい天気でした、
ね、この 雨がいい天気、雨が降ることがいい天気の方もいればね。
そうです
ね、晴れてるのがいい天気の人、曇ってるのがいい天気の人もいますからね、はい、立場によって違いますから。いい天気だったわけですね。
はい、
おお、そういうことなんだ、いうことでございまして、
すごいな。
先週159回、
はい、159回でした。
これ収録してですね、
はい、
なんか喋りすぎまして、
はい。
でもちょっと時間がないぞということで、はい、来週また喋るよなんて話しちゃったんで、
はい、
はい、先週の収録をした直後です今。同じ日です。
もう皆さん薄々感づいてらっしゃると思いますけど、はい、
和田さんも僕もある程度喋り慣れてます。ね、この前に30分40分喋ってますからね。
喋り慣れてるのか、もう喋り疲れちゃってるのか。
疲れちゃってるかもしれない。もう汗だくで喋ってますよ。先週のオープニングでも多分喋ってたと思うんだけど、
はい、
エアコンをつけずに喋ってますから。
もちろんですよ、
ね、もう暑いったらあれしないなんです
けど、ね、本当に
あのね、
はい、
聞いてくださいよ。
はい、聞きましょう。
よくさ、
はい、
今それ言うと思ったよっていう人っているじゃん。
はい、
あれ言うやつってムカつかない？
うーん、ちょっとだけ。
すっげえムカつかない？
そんなすっげえムカつきますか？
うん、
なんか最近そんな体験を。
いや、もう言うやつは言うじゃん。今言う、絶対言うと思ったとか言うじゃん。
でもそれ仲いいから言うんじゃないですか。
で、大体そいつね、言うと思ってないんだ絶対。本当に言うと思ったんだったらね、
はい、
本当にそれを証明したいんだったら、
え、
僕が言う前に今からお前これ言うだろって言わなきゃ。
だってそしたら竹内さん違います。
いや、でも心の中では、心の中ではやられたなわけじゃん。でしょ。
はい、
一応あれじゃん、表面上はね、いやいやそんなこと言うつもりなかったって言うかもしれないけど、腹の中じゃ、あ、バレてるって思うじゃん。だけど後からさ、今それ言うと思ったってどんなに言われたってさ、本当に思ったのお前って。じゃあ、あれ言うと思ったんじゃないんだよ、あ、お前が言いそうな言葉だよね、なんだよあれって。
ああ、なるほど
ね。なんかその返しってお前らしいよねってことなんだよ。
なるほど。
でしょ、絶対。
ええ、
いや、僕の言うことって大体なんとなく、多分リスナーの皆さんもね、毎週のように、毎週配信してないけどすいませんね。
今週はね、
長くから長く聞いていただいているリスナーの方はね、大体竹内こうやって言いそうだよねってなんとなく分かってると思う、
うんうんうん、
だからこうやって例えば和田さんとのこういう会話の中で開始でさ、ああこうやって、ああこうやって言ったねみたいな、いつものパターンだよねみたいな、それってああ言うと思ったよじゃないじゃん、
うんうんうん、
ね、あ、なんか竹内っぽいよねそれってねみたいなことでしょ、うん、
なるほど
ね。だから何がムカつくっていうのはこの言葉のチョイスだよね。
そこですか。
そう、なんか勝ち誇っちゃってるでしょ、
うんうん、
ね、だからそれ言ったらさ、全部言えちゃうじゃん、言おうと思えば、
うん、
今うーんって言うと思ったよ俺絶対、和田さん。
言っちゃったもん勝ちです ね。
言う、何でもいけるじゃん、
はい
ね、そうじゃなくてさ、なんかもう少しさ、言い方があって、
もうちょっと気の利いた言い方を、
そうそうそうそう、なんか君らしいよねって言っときゃいいじゃん。 それ何で喧嘩売るのって話。
本人は喧嘩売ってるつもりはないと思うんですよ。
いや絶対喧嘩売って、ふざけんな、そういう言い方あるだろうと。だってね変な話ね、じゃあそうやって言われた時にさ、
はい、
頭にくるっていうのはちょっと言い過ぎだけど、正直なところ、だけどちょっとへこむよ正直言って。話の流れもそこで止まるじゃん。そこで盛り上げりゃいいじゃん、話をさ、普通にさ、そうさ、え、今言うと思ったってさ、そうなんだってなるじゃん。
なんでそんな落ち込んでるんですか。
いや気持ち的にはね、話としては表面上はそのまま続けるけど。ね、で大体でもさ、そうやって言うやつってさ、決まっててさ、
あ、それは確かにそう
だ、こっちだってお前今言うと思ったって言うと思ってたよって。
もう絶対喧嘩になるわそれなら。お前言うと思ったって言うと思った、
そうそうそう、なるでしょ。だから言い方ってあるじゃんって。
ありますね、
いろんな言い方があるでしょ。
そうですね、
っていう話でございます。ということでございましてですね、今週はですね、先週喋ろうと思って喋らなかった、はい、リスナーさんからちょっと先週実は一通メールをいただいてまして、
そうです、このメールきっかけで始まったんですもん、
はい、このメールをきっかけで 今週と先週急に、ね、収録しようっていう、この2回分になっちゃいましたけどね、収録しようっていうことになったわけですよ。
はい、
ちょっと触りだけご紹介しますとですね、
はい、
N さんからいただきました、
ありがとうございます。
内容がですね、過去配信で竹内さんが怪談をお好きかなと知り、ブログでも怪談話が出てきていたので、そんなことない人の、配信を要望する意味でも投稿しようと思い立ちましたということで、 N さんからね、
はい、
ちょっとしたお話をいただいたんですよ。
はい、
ね、これはどうも N さんの実体験の話をいただいたんですよ。
はい。
で、まあ僕がほらこの時期になると毎回のように、
はい、
やっぱりちょっとそういう夏っぽいようなお話をすることが多くて、
うん、
それ過去の配信とか聞いてくれてるんでしょうね、きっとね。
うん。
で、
さら
には、そんなプロジェクトのホームページに今、我々メンバーの岩田さんがブログを、はい、不定期で配信して、はい、それでたまたまね、怪談話の回があったらしく、
はい、はい、
それもあってっていうお話でね、いただいたんで、うん、まあ、この N さんのこの実体験に基づく話は本編でご紹介するんですけども、
はい、
はい、とりあえずですね、オープニングもうこれ以上喋ると怒られてしまいます、ね。本編で喋る時間がどんどんなくなっていきますんで、
はい、
この辺にしたいと思います、ね。本編に行きたいと思います、はい、いうことでございまして、今週も最後まで聞いてください。ということでございまして、
はい、
早速ですけども、
はい、
僕が急に収録を したくなった
、はい、
違うな、収録をせざるを得なくなった、
せざるを得なくなった、
はい、N さんからいただきました、 N さんの実体験のお話、
はい、
これね、メールでいただきました、これちょっとじゃあ和田さんの方から、
はい、
ご紹介をしてください。
じゃあこのメールを読みすればいいですね、
はい、
ではもう30年近くも前のことです。地元山間部に住む中年男性が行方不明になったとのことで、ある団体に所属していた私は捜索隊の一員として駆り出されました。行方不明になってすでに数日経過していたので、春先で気候が良いとはいえ、死体を探していることは皆口にこそ出しませんが暗黙の了解でした。しかし広大な山中を探し回るのは並大抵ではありません。午前中は何の手がかりも得られず、昼食後、午後からも捜索することになりました。舗装された道を捜索隊一同で歩いていると、ふと左手に獣道のような道とも言えないような溝が道路脇の山肌に見えました。行ってみようか。 なぜそんな気持ちになったのか未だに分かりません。とにかく仲間たちと別れ、一人でどんどん山奥に入っていきました。途中何度引き返そうと思ったか、半ばやけくそになって1時間も歩いた頃でしょうか、山の中腹に高圧電線の鉄塔がそびえ立っているのが見えました。首を吊るのにぴったりだな。そんな不謹慎なことを考えながら、あそこまで行って引き返そうと思いつきました。鉄塔の根元に近いところに首吊り死体がぶら下がっているのを発見したのはその直後でした。って、これは本当にマジなやつじゃないですか。ちょっとこういうのは稲川淳二大先生に任せておきましょうよ。
いやいやいやいや、これはいい体験をしたよね。
油断した。
ね、これすごいね。
すごいですね、エンさん。これ笑いごっちゃないですよ、
ね、笑いごっちゃないね。人一人亡くなってるお話だね。
うん、油断した。
これあれだね、その後を知りたいね。
そうですね、
こういうのってさ、
はい、
そういう現場に遭遇しちゃうと、
はい、
人間ってどうしてもそういうのって呼び込むというか、
お
しばらく頭から離れないとかあるじゃん。
そうですね、離れないでしょう、こんなの見ちゃったら。
でそういうのがどうだったのかなって気になる。僕ね、もしかしたらこの番組で喋ったと思うんだ、一回喋ったと思うんだけど、
はい、
うちのね姉ちゃんが、
はい、
実の姉がね、
はい、
まあ、うちの実家に母親の住んでるところに、
はい、
またまたま遊び行って、でその実家の前が線路なのね、
はい、
電車が通る線路で踏切がちょうど前にある、はい、でその脇のところにちょっとね車を止められるスペースがあって、そこにうちの姉ちゃん車を止めて実家に行ってたのね。
はい、
で、そこにはまだねちっちゃかった頃、うちのだからめいだよね、姉ちゃんの子供、
はい、おめいごさんが、
そう僕のめいね、まだね3歳か4歳ぐら
い
の頃だったはずなんで、でうちの姉ちゃんとそのうちのその子供がね、その子供がね、姉ちゃんの子供が車に乗ってて、
はい、
乗ってる時に、踏切が降りて、で電車が来る前にその踏切に一人女の人が立ってたんだって、
はい、
でその女の人がなんか様子おかしいなって思いながら車の中から見てたの、
はい、
したら電車が来る直前にスーって入ってたんで踏切に、でそのまま引かれちゃったのさ、で亡くなっちゃったのね、
はい、
で子供も見てたからちょっとやばいなみたいなのもその姉ちゃんの中にはあって、
はい、
でうちの姉ちゃん昔からねちょっとね霊感が強いところがあって、
はい、
よくねやっぱり夜中ねなんか話聞くとベッドで寝てたら足がすげえ上がってんだって、
え
で起きて、あ足上がってると思って、なんだなんだと思ったら、はい、しばらくたらスコーンっ って足がベッドに叩きつけられるような経験したり、
お姉さん
なんかよくなんかいろいろ見たりする人だったのよ。で、
はい、
まあ、そんな姉ちゃんがそれの現場見ちゃって、
はい、うわ
で、その後ねしばらくずっとその人の顔がねもう頭から全然離れなかったんだって、
はい、
で全然全く離れなくて、もう気になって気になってしょうがなくて、である時車運転して家に帰る時になんかねふと急に自分の頭の中で、
はい、
女の人の声でもう大丈夫だからって聞こえたんだって。
もう大丈夫じゃない感じがします。
もう大丈夫だからって聞こえて、そっからもう大丈夫になったんだって本当に。
お
何もその頭から離れなかあんだけ頭から離れなかったのがその言葉一つでなんか大丈夫になったというか、
うわ
だからね、多分
そのお姉さんその後おかわりなく、
おかわりなく元気に過ごしてますよ。でこの N さんもそういう経験的なものないのかなって。
うん、 N さん事後談を、
うん、よかった、
お待ちしております。
こういう話ってさ、
はい、
ほら 僕結構ねこういう話毎年のようにこの時期にしてるから、まあ、多分今の話も聞いたことあるってリスナーさんいると思うけど、
はい、
まあ、ある程度喋っちゃってるんだ過去のお話って。トムさんって何かあります？
僕はですね、
霊感強い方ですか？
霊感全然ないです。
ない。あ、幸せなタイプだ。
お幸せなタイプなんですか？
うん、
まあ、そうかな、うん、いなくて済むんだったらそうかな。ただですね、うん、西日本に僕住んでた時期があるんですが、それも日本海に近い方に。
ほう。
でそこでですね、うん、一個経験したようなのはなきにしもあらず。
お、じゃあその話を聞こうか。
いいですか？
聞こうか。
あのですね、これ仕事が終わって、うん、その住んでた町の車で1時間2時間行ったところにですね、海に面したとても有名な神社っていうのがあったんですね、うん、で仕事が終わって、まあ、もちろん夜遅くなんですけども、なんかふと行ってみたくなって車飛ばして行ったんですね、うん、で当然真夜中過ぎちゃってたので時間遅かったので、うん、駐車場なんか車全くいないわけですよ、うん、で明かりももう全部消えちゃってて暗いんですけども、まあ星見るには好都合だと思ってそこに止めて波音のする方に歩いて行ったんですね。で夜の神社ってとっても雰囲気があると言いますか、いわゆる電気の明るい街灯、上から照らすようなやつは全部明かりが落ちちゃってるんですけども、はい、石灯籠っていうんですかね、道沿いにポツンポツンと灯籠があって、はい、そこがオレンジ色にボーっと光ってるんですよ。
そう
で歩いて海の方に行ってましたらば、なんか後ろの方からですね、なんとなく人が多数行進しているようなチャッチャッチャッチャッって音が聞こえてきた気がするんですよ。
合宿だな。
だといいですよね。ちょっと嫌だなと思いながら、まあいいや海の方行こうと思って海の方に歩いてたら、今度反対側からチャッチャッチャッチャッって音が聞こえてくるんですって。
違う高校の合宿が。
だといいですね。
話聞こうか。
あ、やだなと思って、それは海岸に平行するような方向、左右挟むように聞こえてきたので、まあいいや海の方に行っちゃえば大丈夫だろうと思って海の方に行ったんです。そしたら今度は海岸から直角、この陸側の方からザッザッザッザッ3方向から更新するような音が聞こえてきたんですよ。まあ、やだなやだな、怖いな怖いなと思って海岸の方に出て行ったら、そこだけちょっとポツンと明かりがついたんですね。そしたらですね、3方向からなんかちょっと長い筒みたいなものを肩に掲げた人が迫ってくるんですよ、うっすら見えて。でそこの神社そのものは別になんか曰くがあるとかじゃないんですけども、日本海側なので第二次世界大戦終わった時に中国からの引き上げの方とかが、うんうん、近くの港とかに引き上げてらっしゃったっていうようなところではあるんですね、うん、でももちろん帰ってこられずに大陸で命を落としちゃったっていう方もたくさんいらっしゃったはずなので、あ、これは嫌だな、もしかしたらそういう人たちが日本に帰りたくって、帰ってきたはいいけどもよくわからなくて、いまだに更新してんのかな、嫌だなと思ったら、だんだんその人たちの足元から明かりに照らされて見えてくるんですよ、
うん、
そしたらですね、長い竿を持った釣り人でした。夜釣りに来てたおじさんたちでした。
うん。それは、
はい、
三方向から来たんだ。
そうなんです。僕がいたのがたまたま最高の釣り場だったらしいんですよ。三方向から釣り人のおじさんたちに囲まれました。
あのね、そういう話だったらね、事前に言っといて、
はい、あれ、
僕怖い話で終わると思ったから、途中ボケを2つぐらい挟んだから、
はい、僕ね、本当の怖い話って1回金縛りにあったぐらいなんですよ。
金縛りってどういう金縛りありました？
もうキーンっていう音がして、うん、で本当に意識は明確だと思うんですけど、うん、全く動かないんです体。
うん、
竹内さんなったことないですか？
僕はこの番組でやっぱり何度か話してるけど、一回だけやっぱりあって、はい、では冬にこたつで寝ちゃってって、
はい、
でこたつで寝て起きたんだよ。したらもうすげえ汗だくで、はい、体力全部奪われるじゃん、はい、こたつなんか寝てたら、でもうすげえ、あ、だるいなーっつって、もうすぐ動く気にはなれなかったのね。
はい、
それでそこでしばらくなんかぼーっとしてて、でふとね、そのおばさんがね、その何年か前に亡くなってるんだけど、
はい、
そのおばさん がやっぱ僕のいとこがちょっとね、はい、足が小さい頃からあまり良くなくて、
はい、
で、まあ、そのすごくその自分の子供を心配しつつ亡くなってるのね、うん、おばさんはね、はい、自分の息子のことが気になりつつ、うんうん、で最後に僕がおばさんと話したのもあのよろしくねって言われて、はい、るのよ、
はい、
なんかそんなことをねなんかふと思い出したなぜか
金縛りの最中に、
うん、違うあのただぼーっとしてる時
あぼーっとしてる時に
そう、はい、だから動く気になるが体力全部割れてぼーっとしてるから、うんうんうん、でそのなんとなくそれを思い出した、
はい、
そしたら違う違うそれを僕夢で見たんだそうおばさんが夢で出てきたんだ、
はい、
で起きてあそういえばそんな夢見たなってぼーっとして思い出したんだよしたら頭 の, その脳のど真ん中あたりで、
はい、
パツンって音がして、はい、体が動かなくなったでやばいやばいって思っててでしばらくどうしようどうしようって言ったらまた頭のど真ん中の中のところでパツンって音がして動くようになった
パツその間他に音はしなくて
しない
パツンだけ、
うん本当に頭の中で何かが破裂したような音だ、
うんうんうん、
でも単純にそれはあれだと思うんだけどねあの体は寝てて、
うんうん、
脳だけ起きてるとかっていうよくあるあれだと思うんだけど、
うん、でもね直前にそのおばさまの夢を見てたっていうのはね、
そうね、だからそこがだからちょっと気になるところで、
うん、
だそんなのがいかあるだけ和田さんは
僕の金縛りは本当寝てるときに目がパッと覚めたらキーンって音がしてて体が全く動かない、うん、で貴重な体験なのでもったいないなと思って
何冷静になれるの
これあの小指とか足の指に力入れると溶けるって聞いたことあるんですよ、
うん、
で入れちゃおっかなでもこんな体験初めてだし溶けちゃうともったいないしなどこまでいけるかやってみようと思って待ってたんですね、
うん、
そしたらそのうち寝ちゃいました
そうなんだ
はい
起きた時には普通な感じ
はい
それはもう完全にあれだね脳だけ起きちゃったか夢見てたかのどっちかだね
どっちかですね
どっちか
あでもですね、うん、不思議な写真は撮ったことありますよ
それはあの最終的には怖いで終わるのそれとも笑って終わるのどっち
最終的には分かりませんで終わ
ります分かりませんでその話を聞こうか
はいあの日光という場所が栃木県にありますが
日光ってあるね
はい、
日光ね。
日光東照宮の近くのホテルに泊まったことがあるんですね、
うん、
でたまたま偶然でお盆時期に泊まったんですよ、
うん、
でそしたらそのホテルはなんか中庭みたいなところで盆踊りというかちっちゃい夏祭りみたいなのをやってくれるところ で、うん、で僕たまたま本当にちっちゃいデジカメを持ってたのでその様子を撮ったんですね、
うん、
そしたら画面いっぱいに、うん、オーブっていうんですかね、
うん
あのシャボン玉みたいのがうわーって映ってるんです、
は
いはいはい
うん、
でこれはカメラの不調かなと思って家に帰ってきてからも夜映してみたんですけど、うん、それは何にも映らないんですよ
それはあれでカメラの不調
不調ですかねその時だけ
それはねしょうがない
日光お盆時期っていうこのキーワードにね僕は痛く反応してしまったんですよ、
う
ん、
そうねそれはねちゃんとお払いをした方がいいです。
なんでカメラの不調なのに。
いやなんかでもさそういうさなんかさ写っちゃった写真とかって持ってちゃいけないのと、
はい。
あと持ってた方が幸せになれるパターンとか、うん、なんかあるじゃん。
ありますね。
話あるじゃん。
ありますね。
持ってちゃやばいやつなのかもしれない。
なんでそう脅しかけようとするんですか。
やばいかも。だからもうそれを持ってたことによって。では
い、
こんなそんないプロジェクトっていうチームに入れられちゃったのかもしれないよね、
は
い、
それはじゃあラッキーアイテムじゃないですか
ラッキーアイテムなのかなどっちなのかな、
はい、自信持っていきましょうよラッキーラッキーだと思ったらラッキーです
さでね和田さんね、
はい、
あのこれ僕ね何度かこの番組でもやってるんだけど、
はい、
あの意味が分かると怖い話って
意味が分かると怖い話
ってのがあるんですよネットに結構転がってて
お、はい
ね、どういうのかというとですよ簡単なやつからいきますよ一個お話ししますよ意味が分かると怖い話、はい、
はい、
昨日は山へ足を運ぶ、
はい、
今日は海へ足を運ぶ、
はい、
明日はどこへ行こう、私は頭を抱えた。
そうですか、
これ分かりますか。
分かってしまいましたね。
分かってしまいました。意味が分かると怖い話ってこういうこと。
そうですか、
うん、
分かっちゃいました
ね。山に
足を
片足運んで、で海にもう片足を運んで、で明日どこ行こうかなって思いながら頭の部分を抱えてるっていうお話です。バラバラにしちゃったのかな。
うん、分かったら怖いです。
分かったら怖い。こういう話がね、結構ネットに転がってて、
はい、
もう一個いけますか。
わーい、はい、
私は仕事の時はいつも電車に乗っている。今日も電車に乗っていると突然目の前に女性が現れた。ああまたか、気がめいってしまう。
竹内さん、
はい、分かりましたか。
うちの父はですね、
はい、
私鉄の運転手をやっておりました。
あ、そうなんです。もうピンときちゃいました。
来ちゃいました。
これね、僕しばらく分かんなかったんだ。
これはトラウマになる。
私は仕事の時はいつも電車に乗っているっていうのは運転手さん
ですね、
ということで、目の前に、運転手さんの目の前に女の人が現れるということはそういうことです。
そういうことですね。
ちょっと怖いでしょ、
うん、ね、怖いです、ね、
これは意味わかるかな。もう一回いきますかね。
はい、
反対していた両親を押し切って今日から一人暮らし。
はい、
一人で起き朝食を食べ、ゴミを出して支度を整えた。憧れの一人暮らしを実現できたことで私は満ち足りていた。家に鍵をかけ、毎朝花に水をやっている近所のおばあさんに挨拶をして私は学校へ向かった。
ん？
もう分かる。
これはさっぱりピンとこないぞ。
今日からここへ反対をしていた両親を押し切って、
はい、
今日から一人暮らし、
ね、今日から一人暮らし
で、憧れの一人暮らしを実現できてすごく嬉しいわけです、
はい、
家に鍵をかけて毎朝花に水をやってる近所のおばあさんに挨拶をして私は学校に向かった。
はい、
ね、一人暮らしを始めたの今日から。一人暮らしを始めたのに毎朝花を水をやっている近所のおばあさんに挨拶するってちょっとおかしいでしょ。
あ、そうか。
この人は引っ越してないのよ。この学生さんは
引っ越してないのに一人暮らしが始まっちゃったということは、
そういうことです。
一人暮らしにしちゃったんですね。
一人暮らしにしちゃった、
一人暮らし状況を作っちゃったんですね。
作っちゃったっていう話です。
わあ、なんかこうお化け的な怖さじゃなくて人間の怖さがいっぱい出て
くる。こういうのは意外とね多い。
わあ、
じゃあ最後もう一個だけ、
はい、
もう一個だけ、これ最後ね、もう時間もないんでね。俺は物知りや、
はい、
特に有名な人名など世界一知っていると自負している。そして今日は学校で友達に織田信長という人物を知ってるか聞いてみた。
はい、
は誰、やはり難しかったかな。先生にも聞いてみた。ん、誰だね。学校が終わり彼女にも聞いてみた。いやいや、誰なの、やはり難しすぎたかな。でも俺の尊敬する両親なら知っているかも。家に帰って聞いてみた。あの、誰ですか、誰も知らないみたい。
ん、 物知りなんですよね。
物知り。
最後が引っかかるんですね。
そう。
ご両親に聞いたんですよね。うん、両親はあの誰ですか。
あの誰ですか。
あ、分かっちゃった。
分かっちゃった。
あ、これはほらやっぱりお化けじゃなくて怖いじゃないですか。
これは
シチュエーションがすごい怖いですよ。
あれですよね。その友達も学校の先生も、はい、彼女も両親も織田信長を知らないんではなくて、
はい、
この喋ってる俺のことを知らないっていう。
うわ怖。
どういう状況なんだろうね。でもね、
自分だけがみんなを知っているって思い込んじゃってる人の、
そういうことなん
ですよね。うわリアルにありそうで怖い。
こういうのをね毎年やるんですよ。
これやめてくださいっていうメールは来ないんですか。
やめてくださいっていうメールは、毎年一通来ます。
ですよね。
はい。北海道の方から来ます。札幌の方から来ます。
お、それ僕多分聞いたことありますよ。
札幌にお住まいのマーシーさんから来ます。
あ、もう 100% 聞いたことあります。
多分ね、あのここまでね札幌マーシーさんは聞いてない。怖い話だっていうのが分かった時点で多分その回は聞かないリスナーさんなんで。
あ、そんなに。
苦手みたいですね。
でもね怖い話夏になると聞きたくなりますもんね、ね。
でさ、まあこれってこういう話ってやっぱね結構ネットに転がってる。
はい。
で、やっぱりねそういう話を結構みんな持ってると思うんだ。
はい。
いろいろあるでしょ、怖い話は。こういうちょっと意味が分かると怖い話だったり、実際に体験したような話だったり、う
んうんうん、
あとあのよくさ、あの芸能人がよく自分の実体験で喋るような話とかって、
はい、
例えばあのなんだ、例えば仕事で疲れて、マンションに帰ってきて、
はい、
でエレベーターに乗ってで上がってる途中で一人人が入ってきて、
はい、
あ違う、そのエレベーターに人が乗ってた、乗っててそこに乗り込んで、はい、嫌な空気だなって、すごい帽子をすごい深くかぶってて嫌な感じだなって思ってたんだけど、まあ、もう疲れて早く家に帰りたいからそのまま乗ってて、で途中で止まってその人が降りてったんだよね、
はい、
でその人の肩に当たって、
はい、
そのまま降りていった。変なやつだなって思って、で家に帰ってさっき当たったなと思ってみたらそこに血がついてた。
お
っていう話で、で、
はい、
翌日に、チャイムが鳴るんだよね。翌日の朝にチャイムが鳴って、でインターホンかなんかで出るんだよ。そしたらあの警察ですと、
はい、
で実はあのこのマンションで殺人事件が昨日ありまして調べてますと、
はい、
犯人の顔見たりしませんでしたかって、怪しい人見たりしませんでしたかって警察来るって。でその人はもうめんどくさいから、もう疲れてもう今日も仕事だからあのめんどくさかったから、いろいろほら知ってるって言うと事情聴取だなんだっていろいろめんどくさいの分かってたから知りませんって言ったんだって、はい、でそうですかっつって帰って、その警察帰ってって、
はい、
でその翌日ニュースが流れてて、そのニュースで殺人事件がありましたってニュースがあって、あやっぱあったんだ、はい、結構でかいんだと思って、で犯人が捕まりました、はい、で犯人の顔が画面に出るとその昨日来た警察っていう、
おお
っていう話とかあるでしょよくね。
危な
あ、そのまま出てたら殺されてたよねっていうような話とか、
はい、
あとよくあるのがあのアイドルの子が、
はい、
アイドルの子がそのファンからいろいろプレゼントをもらって、はい、でそのプレゼントのビデオがあって、でビデオが、まあ、面白い、友達がいたから友達と面白半分で、普段はほとんどそういうの捨てちゃうんだけど面白半分でそのビデオを見ようつって見て、見始めたらそのなんかファンの男の子が一人で部屋の中で一人でずっと踊ってる、
はい、
やつで、で そのアイドルの子だけがどんどん青ざめてって、でどうしたのって言ったら、はい、これうちっていう、
お
でそのビデオの奥にはベッドが映ってて自分が寝てる
お
いう話とかよくあるでしょ、ね、そういう話とかそういうのをよかったらね、こうもう一回この夏の間にもう一回ぐらいこういう回をやりたいので、
はい、
よかったらお便りいただければな、
お便りをお待ちしています。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではエンディングいきたいと思います。
はい、
エンディングでございます。
はい、
お疲れ様でございました。
お疲れ様でした。
あのさ、
はい、
この時期になるとテレビでもやっぱり心霊とかさ、
はい、
結構やっててさ、
やりますね。
つまんないね。
そう、最近ちょっとね、
今だと昔僕らがさ小さい頃って心霊写真じゃん。
はい、そうですよ。
で意外と怖かったじゃん、その心霊写真って。
新倉岩尾大先生の、
ね、
であなたの知らない世界、
どっちかなんだよね、心霊写真か再現フィルムみたいな、再現ドラマみたいな感じのやつか、どっちかなんだよ我々の小さい頃って。で今は時代変わっちゃって、はい、ビデオなんだよ最近のテレビって。
で、
でなんでつまんないのかっていうと、これ編集っていくらでも作れるじゃん、
うん、
作ろうと思えば。もう写真だってデジタルだからいくらでも合成でも何でもできるじゃん。でビデオなんかさらにそうじゃん、
うん、
もういくらでも。でビデオなんかさ、そういうのに紹介されるやつ見るとさ、動きがすげえ不自然じゃん。
そうそうそう、
なんかさ、その映るであろう後ろの何ガラスとさ、その友達の顔とさ、ちょっと交互に動いたりして、
うん、
なぜガラスを映すのっていう。
で、なんか、明らかにね、
そう、2回目ぐらいになんか映って、でまた友達の顔で、でまた戻すともういないみたいな、うん、大体パターン一緒でしょ。なんでそっち撮るのっていう、もう完全に作ってるじゃん。
そうですね。
で作れるの分かっちゃってるから、
うんうん、
面白くないんだよ ね、
そうですね、
最近のテレビって、
うん、
で昔の心霊写真ってやっぱりデジタルじゃない、フィルムだから、
ええ、
それこそさっきのさ和田さんのそのなんか変な光がみたいな、
ええ、
写真がみたいなのもそうだけどさ、ああいうのもちょっと説明されないと分かりづらいような心霊写真が多かったじゃん、
うん、ここに写ってるようだっていう、
ここがこういうなぞるとほら顔でしょみたいなやつとかさ、
ええ、
多かったでしょ。
多かったです。
で逆にそれがちょっと真実味があるというかさ、
そうそうそうそうそう、写ってないのがね、はっきりとは、
そうそうそう、そういうのが多い中でたまに結構くっきり映ってるのがあったりして、
うんうん、
でそれが余計怖かったりっていうのが多い、
これはっていう。
でそれがさ、最近はもう編集でも合成でもし放題だから、
ええ、
つまんないよね。
もうだって映画とか CG 全盛だからいくらでも作れちゃいますもんね。
作れちゃうもんね。だからもうあれなんだろうね、心霊番組とかじゃなくてさ、
うんうん、
なんだろうね、合成対象だよね。
最近むしろ、
ね、いかにうまく合成ができてるかっていう技術を競う番組であれね、
うん、
でもあれ一本作っちゃうと結構買ってくれるのかな、テレビ局とかさ。
ああ、そういうもんなんですかね。うん、
だからどんどん作るんだろうね、みんなね、
うん、やっぱり YouTube とかに上げて話題になったりすると嬉しいんでしょうかね。
嬉しいんだろうね。今日じゃない、昨日か、昨日やってた番組でさ、まあ、昨日って言ってもほら収録は7月の31日にしてるから、しかもこれ2本目だから、2本撮りの2本目、
もう2週間ぐらい前ですよ。
だいぶ前の話だけどさ、昨日テレビでやってたやつなんかさ、海で女の人が2人で、なんか女の人釣りしてんだよ、 はい、であのその女の人がなんか声が聞こえるっつって、うん、釣り竿を下ろして、そしたら海からなんか人が出てきて、その人を引きずり込もうみたいな映像になって、でちょっとあのカメラがずれるんで、その女の人がずれる、うん、でもう次映した時にはその女の人はいないのね。
助けんかいと、
ね、でもうなんか引きずり込まれたっていう状況なのね。で次の瞬間、そのカメラを持ってた人もなんか掴まれて、あのカメラを落としてそのまま引きずり込まれちゃうっていう映像なのね。
そのカメラにその引きずり込まれる映像がまた映ってるんですか？
引きずり込まれる映像は映ってない。
ない。
ただただその引きずり込まれたような音声とともに、そのカメラが、落としちゃう、要は落として引きずり込まれちゃうみたいな状況なんだけど、うん、あの多分そういうストーリーなんだけど、カメラがねちょっと高かったんだろうね、おそらく。そのカメラ壊したくなかったんだろう、岩場だしさ。あのね、落とすっていうよりなんか丁寧に置いた感じコツって普通に置いた感じなのと、さらには2人ともその場にいた2人とも引きずり込まれたのに、なんでその映像残ってるのっていう2つね、
かわいいな、
不思議なことが起きたりする、うん、
だからもうやっぱり今の時代は映像とかじゃなくて階段の方がいいのかもしれませんね。
そうね、むしろね、
はい、
なんかねそういう話をどんどんください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、は
い、ということでございまして、いろいろ、まあ、先週はね和田さんがねすごい爆笑を取ってくれたので、
くー
まあ、同じパターンではいかないでしょうと、ね、告知を今から言ってくれますけどね、
これはね一旦ね収録を止めて僕に何らかの猶予を与えるべきですよ。
猶予、本当に猶予、
お聞きの皆さん本当にね急にこうやって振るんですよ。
じゃあ何ですか、その和田さんは先週もね話したようにね塾の先生をやっていてね、生徒は事前に質問状をなんか国会みたいにね出したりするんですか。違うでしょ、その場で質問するでしょ、生徒さんは。それにリアルタイムでどんどんズバズバ答えて、あ先生すごいなになるわけで、ね、急な質問なのに、あすごいいろいろ知識持って、あこんな面白く喋ってくれる、あいいなすごいな、やっぱりこの人についてこって、この人に月10万円払うんだったら全然苦にならないやって思うわけじゃない。
ええ、
うんね、
そんな高い値段持ってないですよ。
え、ねね、あれじゃ一クラス30人ぐらい入る教室で一人10万ずつ取ってる感じでしょ。
もうねそんな塾に行きたい僕が頑張ってんですよこれでも。
いやでもどれぐらい相場ってどれぐらいなんだろう。要は和田さんのとこがいくらっていう話はちょっとさ、なんかちょっとあれだけどさ、あの相場って今塾ってどれぐらいなんだろうね。月、僕の頃は、僕が小さい頃は月、例えば習字のさ塾とか行くのにさ月3000円とか、
はい、うん、
だったのね。で週に1回、日曜日に習字の授業があって、授業っていうか、ね、まあ、塾行ってみたいな感じだったんだけど、今はもう高いでしょ。
もう全然
数万円の世界なのかな相場的に。
ソロバン塾とかだと、うん、まあ、今おっしゃった金額の倍くらい。
ああそうなんだ。
で学習塾だともう桁が違いますね。
まあ、あのなんちゃか予備校とかっていうのは もっと高いだろうしね。
もうあと個別指導とかってなると、
あ
ーってびっくりしますよ。僕聞いて僕が驚きますもん。
まあもっと言っちゃうとそれこそ何家庭教師つけちゃったりする人なんかはもっとだもんね、
うんうん、そうですね、
当然ながらね、
うん、
毎日ね来るたびになんかお菓子と
お茶を用意して、お菓子代もかかる
ね、いろいろ大変だよね。さあ告知を、
あーしまった
、そういった今猶予を与えましたんでね、
十分しまった
和田さんはほら猶予が欲しかったでしょ。急に振られて急にね告知しろって言われても、そんな面白おかしくできないよって話だったわけじゃない。今話いろいろすることでいろいろ考える隙を与えて差し上げたのでもうこれ今週は先週以上にね、多分リスナーさんはもう爆笑に次ぐ爆笑の、告知になると思いますんでね、告知も最後まで聞いてもらえればなと 思います、特にあの今週喋ったようなちょっと怖い話とかちょっと、意味が分かるような怖い話とか実体験の話とかそういったのも一緒にメールでいただけると嬉しいなと、感想なんかもいただけると嬉しいんでね、ぜひよろしくお願いします。もうこれで十分でしょう。和田さんよろしくお願いします。
そんなことないっしょでは皆様からのご意見ご感想などのお便りを募集しております。 E メールのアドレスはそんない@0438.jp、 またそんないプロジェクトではツイッターをやっております。ツイッターのアカウントはそんない P です。こちらのアカウントではそんないプロジェクトの配信情報などをつぶやいております。ツイッターをやっていてまだそんないプロジェクトをフォローしていない方はぜひぜひフォローをお願いいたします。そしてそんないプロジェクトには公式ホームページがございます。ホームページの URL はそんない .com となっております。こちらのページからはそんないプロジェクトが配信している5番組すべてお聞きいただけます。さらにそんないプロジェクトの公式ブログ、そんないブログもこちらのページからお読みいただけます。またそんなことないっしょのページに飛んでいただきますと右側にメールの投稿フォームがございますので、こちらからもメッセージをお願いいたします。そしてそんないプロジェクトでは YouTube のチャンネルをやっております。こちらのアカウントはそんない P で検索してください。このチャンネルではそんないプロジェクトのポッドキャスト音源の配信を行っております。ぜひこちらのチャンネルのご登録もよろしくお願いいたします。そんない美術の時間、酒井でした。
あ、
絶対ね僕怒られると思うんですよ、うんうん、
あの怒られるね、あの酒井さんは怒らない、
うん、
酒井さんは怒らないけど酒井さんファンに怒られる。
もうファンの方々からね、もう本当にすいません、
ね、残念なお話ですけどもね、
絶対聞かないんだ
もん。いいんだ、酒井さんの話いいんだ大事な話がありましたね、先週のオープニングでもちょっと触れてるんですけど、はい、YouTube の配信時間が変わってまして、
はい、
YouTube 今までね夕方の、6時半に、いつも配信のタイミングをしてたんですけど、はい、これからは、まあ、先週から、せっかくには先週の配信からなんですけど、朝の6時 YouTube 配信になります。
で朝の6時配信、
はい、ポッドキャストの方が、夕方の5時半。
ポッドキャストは夕方5時半、
はい、これポッドキャストが夕方になっちゃうのはどうしてもこれサーバーの関係でしょうがないんです。
あ、なるほど、はい、
5時半からの配信になります。なので、はい、いち早く聞きたい方は YouTube で聞いていただいて、
はい、
でまあまあ今配信ポッドキャストでやっぱ聞きたいよっていう方は夕方まで待ってい
ただいて、朝 YouTube、 夕方ポッドキャスト、
そうですね。で、まあポッドキャストで朝聞きたいよっていう方は、配信の翌日の朝まで待っていただくような形で、
はい、
ぜひよろしくお願いいたします。
もうできれば両方聞いていただいて、
そうですね、ということでございまして、お送りいたしましたのは竹内と
和田でした。
ありがとうございました。
酒井さんファンの皆さんすいません。
そんなことないっしょ。